こんにちは。今回は NPJ デジタルメディシンに最近発表されたかなり実践的で興味深い研究をご紹介したいと思います。大規模言語モデル、いわゆる LLM を使って ICD-10CM のコーディングを自動化する取り組みについての論文です。タイトルは Evaluating Real World Deployment of an H7CDA Aligned Arind LLM for ICD-10CM Coding。つまり、実際の病院現場で、この AI システムがどう機能するのか、そして、医事科の職員さんたちが、それをどう受け入れたか、という視点から検証した研究ですね。皆さんの病院でも、診断や処置のコーディング作業というのは、医事科のスタッフが、日々大変な思いで取り組んでいる業務だと思います。その効率化と、実装の現実的な課題を扱った論文なので、かなり参考になるはずです。みなしみやしみやし。まず背景から簡単に説明しますと、ICD-10CM というアメリカの医療コード体系があります。診断や処置をコードで記録するわけですね。この作業は正確性が求められる一方で非常に時間がかかるんです。だから、LLM を使って自動コーディングができないかというのは当然出てくる発想です。この研究では実は3つの LLM を比較しました。バイオミストラル、それから、オープンバイオ LLM、そして、LLAMA 系のモデル。これらを、HL7CDA という医療データの標準形式に合わせてカスタマイズして、実際の病院で13週間にわたってテストしたわけです。結果として一番目立つのは、バイオミストラルの性能ですね。このモデルは、44.1% の確率で最適なコード選択を示し、F1 スコアで言うと、すべてのコードで0.780、頻度の高いトップ50コードに限定すると0.906という精度を達成しました。これはかなり高い数字です。ただ重要なのは、精度だけじゃない点なんです。導入から13週間で、この AI アシストワークフローの利用率が 37.3% から 96% に跳ね上がったんです。つまり、最初は、スタッフが使うか使わないか怪しかったのに、時間が経つにつれ、ほぼ全員が使うようになった。そして手作業に比べてコーディング時間が、統計的に優位に短縮された。これは実装がうまくいった証拠ですよね。ユーザー満足度の話も興味深いんです。モデルの種類による差もありますが、実は、職員の世代や経験年数による違いが、かなり大きかったんです。具体的には、Gen X や Gen Z の職員、そして経験が10年以上の人たち、あるいは正式な認定資格を持っている人たちの方が満足度が高かった。逆に Gen Y は若干低めだったと。これは新しいツールへの適用という世代間の違いを反映しているのかもしれません。もう一つ注目すべき点は技術的な工夫ですね。HL7CDAR2 という医療記録の標準形式の複数セクションを活用することで F1 スコアが0.798まで向上しました。また、冗長性を考慮したサンプリング手法を使うと学習時間が 10.2% 短縮されながらも性能は維持できたんです。そして、別の病院での検証もされました。つまり、最初の病院で開発したモデルが異なるドキュメンテーション形式を持つ別の医療機関に持って行った時にちゃんと機能するかという問題ですね。結論としては、バイオミストラルは異なる環境でも堅牢な性能を保ちました。これは実用性という観点では非常に重要です。みなしみやしみやし。では、ここからは実装の観点で何が学べるのかという話をしたいんです。一番大切なメッセージは、精度だけでは足りないということです。どんなに技術が素晴らしくても、現場の人たちが使わなければ意味がないわけですね。この研究では、導入初期には 37% の利用率だった。これをどうやって 90% 以上に持っていったか。それは、部門長のサポート、適切な研修、そして実装のインフラ整備があったからなんです。もう一つ重要なのは、個人差への対応です。世代によって、経験によって、職員の受け入れ方が違う。ですから、画一的な導入戦略では、不十分で、ユーザーのバックグラウンドや経験に配慮した支援策が必要になります。つまり、 組織レベルのアプローチと個人レベルのアプローチの両立がいるということですね。もっと技術的な話をすると、デコーダーベースの LLM がエンコーダーベースのモデルより一貫して優れていました。これはシーケンス生成のタスクであるコーディングにはデコーダータイプの方が適しているということを示唆しています。ただし、いくつかの制限もあります。この研究は基本的にアメリカのシステムを対象にしています。日本でも医療コードはありますが、仕組みが異なりますから、そのまま適用することはできない。ただし、方法論は参考になるはずです。また、研究期間が13週間と比較的短いので、長期的なモデルドリフトがどう起こるか、まだわかりません。マイナスマイナスマ、マイナスマ。では、最後にまとめます。この研究から学べる主なポイントは3つです。1つ目は、AI 導入は技術だけでは成功しないということ。組織的なサポート、リーダーシップのコミットメント、適切な研修が不可欠です。2つ目は、ユーザーの多様性に対応する必要があること。経験や背景が異なるスタッフへの柔軟な支援が採用率向上に直結します。そして3つ目は、導入後の継続的な監視と改善が必要だということ。モデルドリフトや医療基準の変化に対応していく必要があります。医療機関で AI ツールを導入しようと考えている皆さんにとって、この研究は単なる技術評価論文ではなく、実装の現実的な課題に向き合ったかなり実践的なガイドになると思います。今回ご紹介したのは、NPJ デジタルメディシンに2026年4月に掲載された論文です。もし興味がありましたら、ぜひ論文をご覧になってください。それでは、今回はここまでです。次回もお楽しみに。